こんにちは、 NTT コミュニケーションズの岩瀬です。フューショット FM は NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームが AI に関する最新トピックや論文、基礎的な知識などについてワイワイ話すポッドキャストです。月2本から3本のペースで配信しておりますので、この番組を楽しみにしてくださっている方はぜひ各種プラットフォームでフォローください。ということでですね、今回は持ち込みテーマは私からです。今回はですね、論文というよりはあるウェブページの記事からの持ち込みになっていて、ネタはですね、タイトルはPatterns for Building LLM Based Systems and Products ってことで、まあ、LLM をベースにしてシステムとかプロダクトを作るときにこういうパターンあるよねっていうのを書いてる記事です。で、書いてる人誰かっていうと、Amazon の方が書かれていてですね、Amazon のサイエンティストですね。シニアアプライドサイエンティスト、まあ、その応用領域のサイエンティストの方が書かれてるっていう記事で、これ記事、ネタはリンク貼っとくんですけど、読むとめっちゃ長くてですね、よくウェブの記事って読み終えるまでに何分かかるってあったりするじゃないですか。あれ、66分で書いてあったんで、まあまあの量の記事になってます。で、中身についてちょっと話す前に、もうせっかくなんで、今回もですね、加藤さんと杉本さんに来ていただいてるので、ちょっと雑に振ってみたいと思うんですけど、なんか LLM を使ったアプリとかを作っていて、いや、これめんどくさそうだな、みたいな思ったところって、まあ、杉本さんとかなんかあります？
そうですね。実際にテキストを生成すると、生成し終わるまでに意外と時間がかかるので、リアルタイムで生成を回しちゃうとすごい時間がかかっちゃうので、そこがなんかネックだなって思ったことはあるかなって感じです。
めっちゃわかる。加藤さんどうですか？
そうですね、そのボットとかの応答の知識を貯めるためにそのデータをインデクシングしなきゃいけないんですけど、そこのインデクシングする際にそのうまいことそのデータを整形しないといけないんですが、これがなかなか難しくて、例えば API のドキュメントとかを全部インデクシングしてその応答させるボットとかを作ろうと思っても、そのドキュメントをどうやって区切ればいいかとか、そういうのが結構めんどくさくて、どうすればいいのかなとは思ってました。
なるほど。特にこうドキュメントが長すぎる場合とかってまさにそうですよね。はい、という形でですね、なんか今2人にサクッと聞いてみたんですけど、分かるように何かを作り始めるときにめっちゃ大変ですってことをこの記事では冒頭で言われていて、まあ、アナロジーとしては自動運転のことをこう最初に書かれてるんですよね。自動運転って、まあ、POCでとりあえず動かすまでを作るんだったらば、まあ、試験場とかでも簡単に比較的できるんだけど、まあ、プラクティカルにこう実用に動かす前にはめっちゃ時間がかかるってことを言われていて、まあ、単位としては10年単位でかかると言われていてですね、 LLM に関しても、まあ、おそらく似たような感じで、まあ、実用的な塊構成になってくるには結構時間がかかるでしょうっていうのをモチベーションとして、で実際今こういうパターンがありますよっていうのが記事の中で言われている感じですね。で、7パターンはめっちゃ体系的にこうすごい分類されているというより、まあ、記事ではかなりまとまってるんですけど、まあ、個人的な印象としてはなんか割とこう最近で特にキーワード気をつけないといけないところを重要なところをピックアップしてくださってるんだなっていう感じな印象があります。で、7個何かっていうと、1個目が EVALS、まあ、評価ですね。イバリエーションの EVAL ですね、評価で。2つ目が実際の構成としてラグですね、あの外部の知識を入れる時のラグ、設計っぽい話ですね。あとファインチューンが3つ目、4つ目はキャッシュで、5個目がガードレール、6個目がディフェンシブ UX、で最後はユーザーフィードバック収集っていうものがあってですね、全部たっちゃうとエピソードがこれまた数十分というかめっちゃ長くなっちゃうので、いくつかピックアップして、今日はその中でも評価のイーバルのところと、あとはキャッシュのところと、あとガードレールのところを少し話していきたいなと思っていますと。で、イーバルから先に行きたいと思っていて、評価っていうとまあなんかめっちゃいろいろあるんですよね。で、ただなんでそもそも評価しないといけないかっていうところから言うと、基本的になんかエンジニアは計測できないというか測れてないものって改善するのはめちゃくちゃ難しくて、お気持ちになっちゃうんですよね。で、記事の中で言われているのは、まあ、目をつぶって飛んでいるようなものですみたいなメタファー、アナロジーをされていてですね、数字がないと改善できませんと。で、その指標として評価をした方がいいですねってことが書かれている。ただ、評価で使われるものとか、あとはこの会話だとベンチマークと言われているものがいっぱいありますと。例えばなんか最近だと MMLU の M はこれマッシブですね。MMLU みたいな、例えばなんか数学とか歴史とか、まあ、いろんなものを含んで評価するようなものもありますし、あとはヘルムとか、ヘルムはこれあれです。HELM なんですけど、クバネティスのヘルムとかじゃなくて、あのベンチマークのヘルムですね。正確さとか公平さとかバイアスを見るやつ。あとは、機械学習とか翻訳ですね、特に言われているものだと、ブルーみたいな、BLEU でブルーですね、とかもあったりするので、もう過去からめっちゃいろんなものがありますと。で、こっから先が本題で、実際にプロダクトとかに組み込むとすると、今までこう暗記したベンチマークがめっちゃいいからといって、人間が本当にそれがいいって判断してるかどうかは限りません。っていうのが一つよくあるショートカミング欠点としているところで、相関が高いわけじゃないんですよね。むしろなんか相関が低いみたいな 結果も一部出てるみたいな話もこれでは言及されています。であとはですね、再現性の低さっていうのも結構問題で、ベンチマークあるし、いろいろ実験すればほとんど同じじゃんっていうケースがあるんですけど、まあ、ぶっちゃけなんかですね、いろんな実装によって微妙な差異があって、特にプロンプトが変わっていたりすると結果が結構変わりますと。実際にローラーですね、Q ローラーを作られている作者の方とかはですね、なんか MMLU のスコアは本当になんか信頼できる可能性がないというか、これ難しいよみたいな話を Twitter でも研究されているので、まあ、リンク貼っていきますけど、うん、そんなこと言われてたりしますね。なので、まあ、結構欠点いろいろ今までのやつもありますねってことが、まあ、この辺のまず評価で言われてるところっていう感じですね。でどうなっているかというと、最近トレンドとしては LLM をそのもの自体を使って評価しましょうっていう方向になってるのは結構あります。でこれ詳細はですね、多分別のトピック別のエピソードで扱うと思うのでここ掘らないんですけど、なんか記事で言っていて面白かったのは EDD っていう言葉をこの記事の中で言われていて、E はですね、イーバルなんですよ、イバリエーションのイーバルで、 DD はあの TDD とかの一緒のドリブンディベロップメントなんですよね。なので評価ドリブンでディベロップしていったらいいんじゃないですかねってことが言われています。なのでプロンプトとかコンテキストとか、あとはこう出るでしょうみたいな期待値となるような出力とかを集めて、これをデータセットで使ってぐるぐる開発を回していくのがいいんじゃないですかねってことが言われているのが、この EVAL のところが1個目っていう感じですね。どうですか、ここまでなんか聞いてみて、なんかそうだなって感じですか？
そうですね、評価の難しさなんですけど、プロンプトについても触れられたと思うんですけど、やっぱりそこも難しいと思っていて、あるプロンプトを与えればうまく正当できるんだけれども、違う風にプロンプトを与えるとうまく正当できないみたいなこともちょくちょく起こる気がして、そうなった時にプロンプトの与え方で正当率が変わっちゃうので、そこがますます評価難しいなっていう気がしてます。
そうなんですよね、プロンプトの問いかけ方はちょっとデータセットごとによって、同じデータセットを使っているといっても微妙に差異があるみたいな話もあったですね、この辺結果変わっちゃうでしょってのはまさにその通りですよね。
特にあの RLHFリンフォースメントラーニングフォンフィードバックを知ってるモデルと知ってないモデルだと、やっぱりあの学習の仕方が全然違うので、プロンプトを変えないとその正当の出し方が違うっていうのは当然なんですけど、そうするとどのプロンプトを使えば公平に評価できるのかが全然分からないっていう、そこが最近個人的にも悩みです。
なるほど、めっちゃ分かりみがある。
プロンプトチューニングというか、まあ、プロンプトを変えて精度を上げてみましょうみたいな、そういうチュートリアルとかもまああったりすると思うんですけど、こういうなんか機械的に評価するとかいう話になるとどうするんでしょうね。プロンプトをどんどんいろんなプロンプトを大量に生成するプログラム付きで評価を回すとか、そういうことをやらないといけないんですかね。
プロンプトってこういう候補があるっていうのは、多分結構それ自体もある程度出力してたくさんのものを出力してみて、掛け算というか、なんだろうな、ひたすら数を打ってそれを LLM に評価させてどれが一番いいみたいなことをやる可能性もなんかなくはないです。
うん、全然その可能性あると思います。
すごい大変だけど、まあブルートフォース的なやり方ですよね。はい、という感じで、ちょっと待って、1個目でこれだけ喋っちゃったので、ちょっと2個目3個でも軽く喋っちゃいますね。あの7個あるうちの1個も言い悪だったんですけど、2つ目にちょっといくとですね、2つ目はキャッシングで、最初に杉本さんに聞いた前振りが完璧で時間かかるんですよ。なのでキャッシングしたいモチベーションというのは、まあ、基本的にはスピードを速くしたい、あとはコストを削減したいというのもありますね。あの LLM を使わずに、もしあの出来合いのもので蓄えている情報があるんだったら、そのキャッシュから返せば早いので、早いしコストも低いっていうところで、これはモチベーションです。でただキャッシュってそもそもウェブでどういうふうに使われてきたかっていうと、前回のエピソードであのハッシュ値を使うっていう話がありましたけど、あれやっぱ似ててですね、なんかのキーを使ってそれと同じものをすでにあるんだったら取ってくる、でないんだったら後続の処理に流すんですよね。例えば LLM に使わせるとか、ウェブだったら実際に URL を取りに行くみたいな、この辺がまさにキャッシュの、まあ、原則的な仕組みなんですけど、今回 LLM を使ったキャッシングって何が違うかっていうと、これですね、あのキーとバリューのエグザクトマッチというよりは、セマンティックキャッシングって、まあ、レディスとかだと言われてるやつで、ハッシュをキーにするわけじゃないんですけど、キーにですね、プロンプトっぽいというか、その問い合わせの情報が来た上で、それが意味的にどうか似てますかっていうところを、類似性を判断する、類似性を評価するって言ったらですかね。で、これを使うのが、セマンティックキャッシングの最初の応答のところです。なので、実際に似てれば、そのすでにあるようなデータを返しますし、似てないんだったら時間がかかるけど、まあ、LLM に渡して生成してもらうと。で、生成したものを返すっていうのが、このキャッシングのところですね。これ分かりやすい感じです。ちょっともう一個だけも先に喋っちゃうと、3つ目はですね、ガードレールのことを今日喋りたいと思っていて、これ何かっていうと、LLM の出力って、まあ、ある程度ファインチューンされているとか、特にインストラクションチューニングとかで人間の手が入ってるのであれば、有害なものはどんどん出なくなってる可能性は高いんですけども、とはいえ、なんか出力の中にまずいものが入ってる可能性もなくはないので、まあ、有害なものを含まないように、まあ、出力自体をバリデートするっていうのが、このガードレールです。 で、まあ、一応ですね、出力だけじゃなくて、インプットの方、入力の方に関しても防御するっていうのも、中身概念としては入ってます、ガードレール。ガードレールなんで、脇道にそれないで守るみたいな意味ですね。で、例えばなんかもうちょっと具体的に言うと、まあ、例えば出力内容がそもそも使えるかどうかわからないみたいな、プログラミングとかで使うんだったら、実際に JSON を吐き出してるみたいなケースを考えてもらうと、JSON のシンタックス、スキーマ、データの文法になってるかどうかを確認するとか、あとは実際にこう JSON 以外の普通の出力であれば、まず事実が正確かどうかとか、あとはインコンテキストでいろいろ注入してるんだったら、そこに書いてある内容と整合性合ってるよねみたいなところを確認するとか、これもガードレールとかでやりたいことですね。実際にですね、結構アンソロピックって会社ありますよね。ノーションの裏側の AI とかで使ってるやつだと、まさに彼らの 3H って言っていて、H なので、ヘルプフルとハームレスとオネスト、オネストだけど H ですね。正直の H とかを使ってですね、この辺の3つを満たすように、プロンプトをうまいことして、レスポンスを制御してるってことを言われてたりしますし、あとは、もっとなんか露骨に、Python のパッケージとかでガードレールズっていうのもあったりします。で、これは、割とプログラミング、よりの実装というか分かりやすいやつで、例えば LM の出力値が実装するような制約の範囲内にあるかとか、あと Python とか SQL 出すんだったら構文のバグがありませんかとか、 URL を出力するんだったら実際に URL がこうフェッチしてみて、これ本当に使えますかみたいな、バリッドかどうかとかをチェックするとか、この辺をやります。あとはセマンティックチェックってさっき言ってた、キャッシュのところで言ってたこともやったりとか、あとはなんだろう、トキシック有害な語が含まれてないとかもやるのがガードレールズです。で、これって普通に GitHub で公開されてるのでリンクもあってくるんですけど、あと他にもいっぱい出していて、まあ、NVIDIA とかも出してますね。ネモガードレイズってやつがあって、こっちはさっきみたいな実際にこの制約値の範囲内にあるかどうかみたいな話じゃなくて、もうセマンティック重視で、値がこの範囲ないというよりは LLM をバンバン使ってですね、これっていいものですかってことを判断してるのがこのネモガードレイズの方ですね。で、こんな感じでガードレイズに関しても LLM を使うみたいなケースも増えてきていてですね、出力も LLM だけど、見守るも方も LLM みたいな感じに今なってきてるというか、そういう情報増えてきてるなっていうのが、この記事を読みながらの印象です。で、記事めっちゃ他にも情報あるんで、もしエピソードを聞いて興味があって、もっと他のところも喋ってほしいというのがあれば、そこも紹介したいと思ってます。ということで、ちょっと私からのネタ振りはこんな感じなんですけど、どうですか、最後までまた2つほど追加してみたけど、またちょっとコメントとか質問とかあればいかがでしょう。
トキシック対策って、結構なんか大変そうな感じがしますよね。こういう倫理的なその問題を回避するように回答させるっていうのは、チャット GPT でも結構やってますけど、みんなそのガードを解除させようとあれこれ手を使ってやってるみたいなのが一時期流行りましたけど、やっぱりこういうのっていたちごっことかになっちゃうんですかね。
なりそうな気がします。個人的には守ったら破りたくなる人が出ちゃう世界だと思っているので、続くんだろうなっていう気はしますし、あとなんか倫理の難しいところって、100完全に悪いって言い切れるものももちろんいっぱいあると思うんですけど、そうじゃないなんか微妙なグレーなところも結構あるなと思っていて、まあ、バイアスにつながってきますけどね、この辺難しさあるなと思っているところがありますね。
あとキャッシングについても結構気になるところがあって、こういう言語モデル系のクエリってなんかすごい、もうものすごい多様なクエリが飛んでくると思うんですけど、キャッシングがどれぐらい効くのかっていうのが結構見てみたい感じはしますね。
めっちゃ確かにその通り。ごめんなさい、2点あるな。インプットの話、そもそもその類似度がちゃんとキャッシュで、類似度が判断できて取りに行けるかっていうところと、今の加藤さんのやつを聞いていて、その出力のところって出力もバラバラになったりすることも多いので、本来は多様性のある回答が返ってくるところをもう決め打ちで返し続けていて、なんかキャッシュの世界に回答が寄ってしまうっていうところで、僕のコメントが最初に出たやつでした。
遅いボトルネックになってるのって出力なんですよね。
ですです。
その文章生成が多分一番重いと思うんですけど、キャッシュがやってることっていうのは、まあ、それよりもっと手前の部分を高速化するものですよね。そういうなんか文脈の特定とか、そういったところを簡略化するのがこのキャッシュ、クエリのキャッシュだと思うんですけど、やっぱりそういう多様な文章を吐き出させたいっていうなると、キャッシュだとちょっともしかしたらあまり効かないのかなとは思いますね。
ので多分ユースケースによってこれは使えるっていうものと、例えばその FAQ とかで返すみたいなテンプレート系だったらできるんでしょうけど、そうじゃない場合は全然適さないでしょうね、はい、ちょっと言い方変ですけど、ブレストするアイデアとして使いたいのに毎回これで同じことしか言わないってことになりますからね、下手したらそんな印象なんか杉本さんはありますか。
そうですね、まあなんか全般的に思うこととして、そのサービス提供者というか作る側もやっぱりいろいろ自分で LLM も触って、まあ、こういう入力すると良くないことが起こるようなとか、そういう知見を貯めていかないと、なんかなかなか分からないことがあるのかなっていうか、まあ、こういう体系だったら知識を こうやってまとめられたのはすごい素晴らしいんですけど、一方で自分で手を動かしてやってみないと分かんないことも多いと思うので、両面が大事かなっていう。
分かります。しかもその自分でオペレーションしてみてどういう入力が出てどういう出力が出るのかってある程度見ないと、何もこれも結局評価しとかデータ貯めないと計測して評価できないので、それもありますよね、うんうんうん、のでこの辺の情報とかはまあ指針頭に入れときながら実際にデブしてオプスするのが一番重要かなって気がしますね。うん、そんな感じ。はい、じゃあ今回のエピソードはこれぐらいで、早めなんですけど終わりにしたいと思います。ではクロージングで、今回聞いて感想学びとかがあればぜひ X でハッシュフューショット FM をつけて投稿いただけると嬉しいです。またお便りフォームもございますので、番組へのコメントやリクエストがあれば気軽にポストください。最後にチームからの宣伝です。 NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームでは、ソフトウェアエンジニアや AI リサーチャーを募集中です。様々な LLM を使いこなしたい、ファイン中の限界に挑戦してみたい、生成 AI を組み込んだ設計や実装を極めたいなど、ご興味ある方はぜひショーノート一番下にカジュアル面談および採用ページへのリンクがありますので、ぜひご覧ください。ということで、今回も杉本さん、勝さんにお越しいただいて話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。